こんばんはです。ですね、今日はこれもリク受けたんですけど、計算シリーズ計算、っていうもので、シリーズものの話があるそうで、それのやつをやっていこうかなと。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14はあります。今日でどこまで読めるかわかんないんですけど、とりあえずいけるとこまでやってみようというとこですね。で、ジータですよ。468、おちゃん来た後もおちゃんじゃないですけど、こんばんはと、久々に聞けるよと、あざっす。で、469、お茶こんばんはと、まあ、お茶じゃないですけどこんばんはと、やっぱりお茶の配信のおかげの明日からの活力ですわと、なんかのがいっぱいあるけど、まあ、とりあえずあざす。で、470、おじちゃむコント、おじちゃむじゃないんですけど、こんばんはと、この曲ですね、好きですと、でもおじちゃまの方が好きと、なかなか見れないこの、うちの方の書き込みなかなか見れないよ、こういう書き込みは貴重。はい、まあ、おじちゃまじゃないんですけど、で、早速いきましょうか。曲切ってですね、なんか一つ一つはそんな長くないのかなとちらっと見た限りは、数 2,3 はパラパラっと見ましたけど、とりあえずはそこまで長くないのかなと勝手に思ってますけど、もしかしたら長いのがどっかにあるのかもしれない。で、まあ、計算シリーズっていうのでですね、一番初め計算っていう題名の話からいきます。で、行く前にまだジータありましたんで、レスよく471、お茶今度10月から本格的に著作権厳しくなるで、もう嫌と。10月から本格的に厳しくなる、少し様子見しようか配信やめて様子見するか。そうするとなんかまずいかな。いや、まずいことしてんだけどさまずいことしてんだけど、本格的にまずいかな。そしたら自分録音アップもできないとか、なんかそんなんなんの、知らんけど。知らんけどじゃ済まないんだけどさ。で、472、最近ワンオク多いねと、おっちゃんコント。あ、自分ね、基本的に何て言うのかな。なんか気に入るとそれ系列を毎回毎回配信の時に、なんつうの、流すっていう傾向にあるんで、はい。で、473、お茶こんばんはと、お茶じゃないですけどこんばんはと、朗読聞きながら受験勉強頑張ります。受験勉強9月、受験勉強か、受験勉強、あ、まあまあいつになっても受験勉強っていうのはあると思うんですけど、まあご苦労さんなこって、はい、ありがとうございます。使えるBGM になるのかどうか分かりませんけど、やります。 じゃあ行きましょう、Kさんシリーズで Kさんっていう題名の話です。俺の職場にはいわゆる見える人がいる。仮に K さんとしておくが、この人は本当にヤバい人だ。見た目はちょっと派手なだけで、他は割合普通の男の人なんだけど、やっぱり違う。まあ俺もいわゆる感じる人で、はっきり見えたりはしないが、しばしば嫌な気配を感じたりすることはあった。でも K さんは桁が違う気がする。ちなみに職場ってのは病院、しかも老人や重病者が集まる、つまりは末期医療専門の病院だ。 K さんは看護師さん、俺は介護職員をしている。そんな職場だから人の死を目の当たりにすることは多々ある。いや、むしろ毎日だ。でも幽霊ってのはそうそう簡単には現れない。いくらバタバタ人が死んでもみんな幽霊になるってわけじゃないだろうし、幽霊だのお化けだの見えないのが普通だ。だけど K さんは違う。石田さん、 K さんは突然何もない廊下の隅に話しかけたりする。ここにいてもダメです、ほらお部屋に戻ってください。まるで誰かがそこにいるように話しかける、誰もいないのに。俺も最初はアル中か何かで幻覚見てんだろう、危ねえやつとか思ってたけど、その考えは間違っていたことに気づいたのがちょうど半年前のこと。その日 K さんと俺は夜勤で、早寝の K さんはあと10分で仮眠、俺は巡回に行くはずだった。なのに、おい、カルテを書いてるとすっげえ不機嫌な声で K さんが声かけてきた。ただでさえ目つき悪いのに睨まれるとめちゃくちゃビビる。何ですか？俺は怯えながら返事をした。 K さんはイライラした様子で俺の肩に何かを投げつけてきた。余計なもん連れてきてんじゃねえよ。明らかに怒ってる K さんが投げてきたのは鏡だった、まあ、そういえば K さんの土器に当てられてあまり気にしていなかったが、さっきから異様な寒気がしている、まあ、それに気づいて恐る恐る鏡を覗く。すると、あ、腕っつうか指が俺の肩に乗ってた。ちょっと考えられない折れ曲がり方した指、中指と人差し指が三つ折りになってる。明らかに生きてる人の指ではない。しかも俺はその指に見覚えがあった。坂上さんだ。その指の先にある小さなほくろ、薬指につけられた安物のリング、それは間違いなく坂上さん。数時間前に肺炎で亡くなったじいさんの指だった。違うのはその指の曲がり方だけ。ベキベキ音を立てながら今度はリングがされた薬指が三つ折りになる。Kさん、助けてください。俺はKさんに助けを求めた。なのにKさんは、俺坂上のじいさん嫌いなんだよな、しょんべんくせえしわがままだしと看護師としてあるまじき暴言を吐いてタバコに火つけやがった。 K さんと半泣きになってすがる。でもこのド S な先輩は至らぬ顔で、恥ずかしながらこの年になって俺は泣きべそをかきまくっていた。そしらぬ顔か。そんな俺がいい加減うざくなったのか、 K さんはうーんとうなると、坂上さん、連れてく人が違いますよと俺の背中の向こう側に声をかけた。その途端空気は軽くなり寒気は消え、ああいなくなったと俺は無意識に思った。そして K さんに死ぬほど感謝した。でも当の K さんは、 お前やられやすいから気ぃつけろ、つか俺に迷惑かけんな、うざい、死ねと言い残すと仮眠室に消えていった。しかしそれから数分後、 K さんはエンゼルの用意しとけよと仮眠室から顔を出した。エンゼルってのはつまり死後処置だ。なんでですかと聞き返すと、坂上のじじい死んでからも迷惑かけやがって、死人はさっさと死んどけよと意味不明なことをつぶやき、また仮眠室に引っ込んだ。それから数時間後、 K さんが仮眠を終えた頃、立て続けに患者が2人亡くなった。俺は嫌な予感を覚えながら準備していたエンゼルを行った。仕事が終わり一息つくと、 K さんがこれ以上ないくらい不機嫌そうな顔で戻ってきた。 K さん、まさかてめえのせいで散々な夜勤だった、あのまま放っとけばよかったかな。俺が聞き終える前に K さんが言った。じゃあやっぱり。生き遅れた年寄りほど見苦しいもんはないぜ、手当たり次第連れて行きやがる。やっぱりあの時坂上さんは僕を連れて行くつもりだったらしい。それを K さんが助けてくれたんだ。だから坂上さんは代わりに患者さん2人を連れて行ったんだと思うと多少胸が痛んだが、俺はとにかく改めて K さんに感謝した。ありがとうした。俺なんて俺言ったらいいか。ああ当然だろう。 K さんがタバコに火をつけながら言った。あん時お前が連れて行かれてたら俺の仮眠時間がなくなってたじゃねえか。このセリフを聞いた時ほど K さんを怖いと思ったことはなかった。今現在 K さんはある厄介なことをやらかして休職中だが、あの人とは他にもいくつかヤバい体験をしたので、とりあえずあの人が職場復帰するまでにいくつか書いていきたいと思う。以上、 K さんっていう題名の話でございました。で、あれ俺これ読んだっけ、これあれ、ジータレス読みっていうか、あの噛みまくってなんかひどかったの今。なんかダメな時はほんとダメだからな。普通に読めるはずのものが読めないで、474、おっちゃんぼっちゃんはと、ぼっちゃんはがよくわかんないけど、はい、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。で475、仕事から帰宅コント、はい、こんばんはです、お疲れさんです。で476、おっちゃんペロペロと、意味わかんないです、ごめんタイプミス、伊沢さんこんばんはと。タイプミスっていうほどミスってないんですけどね。坂上というと懐かしの学校は思い出すなと。まあ学校は学校だった怖い話の主人公は坂上周一、うん、デフォアで477、あれおじちゃんもこれ読んだよねと。俺これ読んだっけ、これ計算シリーズ、あれ俺読んだっけ、全然記憶にねえ。あれこれ読んだ俺、計算シリーズ、計算シリーズって俺フォルダあったっけ、そんなの。あれ読んだこれ、計算シリーズは、知らん、わからん、うん、ということで、読んでないということで。で、478、業務に感情を反映するのは社会人としてどうなんだろうなと。まあまあまあまあていうか感情を反映する人いっぱいいるけどね。で479、坂上というと二郎さん思い出すわと。まあおっさんですよね、もうその人自体を知らない人が多いですからね、で、次、そういうものっていう題名の話。俺これ読んだのかな、全然読んだ記憶がないぞ。まあいいや、行きましょう。もしこれ読んだって言うんだったら、これいつ読んだかちょっと教えてください、はい、調べてみます。 まあ、それでももうやっちゃってるんであれなんですけどねじゃあ行きましょう。そういうものっていう題名の話、これあんま長くねえのかな、全部読んで、まあいいや行こう。K さんが休職する一月くらい前、夏のクソ暑い日のことを、俺は夜勤の K さんに付き合わされて夜の巡回をしていた。 K さんに3階の見回りを命令された俺は一つ一つ部屋を見て回り、異常がないのを確認すると上に上がるためエレベーターを待っていた。うちの職場は脱走癖のある患者や地方の患者が集められている3階のエレベーターには暗証番号式のロックがかかっているんだが、これがなかなか面倒くさい。他の階に行くたびに暗証番号を打ってエレベーターに乗らなきゃいけないし、打ってる間に止まっていたエレベーターが動き出してなかなか来ないなんてことがよくある。階段もドアに鍵がかかっているし、面倒なこと極まりない。ただ K さん曰く、このロックにはただ患者の脱走防止のためだけにあるわけではないらしい。なんでも地方がある人ってのはそういうものを呼び寄せやすいらしく、つまりうちの病院の3階は幽霊だのなんだのがめちゃめちゃいらっしゃってる場所なのだと。そしてそういうものを引き連れた3階の患者が他の階にそういうものを置いていかないように隔離してるんだと。かなり嘘くさい話だし、俺自身その話聞いた時は鼻で笑った。でも深夜にその3階でエレベーターを待っている身としては思い出すと結構怖かったりする。だいたいそんな話をしておきながら3階の巡回を命じる K さんはやはり鬼畜だと思う。まあそんなわけで俺はガクブルしながらエレベーターが降りてくんのを待っていた。7 6 5、だんだん下がってくる。その時4階でエレベーターが止まった。 K さんが乗ってきたのかと思い意味もなく身構える。すると廊下の奥からキーキーと車椅子の音が聞こえてきた。暗くて見えないが、ああ誰かトイレでも行くのかなと思った。ちょうどその時エレベーターのドアが開いた。 K さんが出てくると思ったが出てこない。あれおかしい、なんで出てこないんだ。そう思いながら乗り込み K さんがいる4階へ向かった。車椅子の音はまだかすかに聞こえていたが次第に聞こえなくなっていた。4階に着きエレベーターを降りると途端に鋭い声が飛んできた。バカ野郎。声の主はもちろん K さんだった。怒鳴られたのはもちろん俺。なんですか。てめえ毎回毎回ざけんじゃねえよカス、役立たずの疫病神が。眉間に5本ほどシワをたたえた K さんに暴言を吐かれた挙句顎をわしづかまれた。痛みと驚きに悲鳴を上げると飲めと言われてペットボトルを口に突っ込まれた。中身は日本酒らしく嫌なツンとした匂いがした。Kさん、俺未成年なんですけど。つか職場にしかも夜勤中に酒ってどうよ。しかし Kさんはお構いなしに言った。お前やられやすいっつったろ、めんどくせえの連れてきやがって。さーっと血の気が引いた。まさか。気味悪くニタニタ笑いやがってよ。白目向いてるわ、よだれ垂らしてるわ、口裂けてるわで、首ひっくり返ってやがるし、夢見の悪い。つまり気味悪くニタニタ笑う、白目向いてよだれ垂らして口裂けてる、首ひっくり返った何かが俺についてきたらしい。そしてそれをまたも K さんが払ってくれたらしい。お前ほんといい加減にしろ。 K さんは非常に不機嫌そうに頭をボリボリかきながらステーションに戻っていった。おそらく除霊のために飲ませてくれたのであろう日本酒の残りはご丁寧に自分のポケットに再び忍ばせて、ある中目 しかし何はともあれ俺はさりげない K さんの優しさに感謝しながら K さんに続いてステーションに入り巡回の記事を書くため3階のカルテを手に取った。そしてずらりと並んだカルテのネームを見て気づいた。3階には車椅子を使っている患者さんはいないことに。地方はあっても歩ける人しかいない。ならあの車椅子の音は。震える手でカルテを書きながら俺は本気で転職を考えた。以上、そういうものっていう題目の話でございました。で、ジータレス読み、480、物質でもないものが物理的に隔離できるだと。とできちゃうんですかね。暗証番号あるなしとか鍵があるなしだけでいいんですかね。よくわかんないですけど。で481、どこかの動画で見たアルツハイマーにかかった画家の描く自画像の変化ってのが異様に濃かったのを思い出したと。病気が進行していくほどどんどん自画像がおかしなことになっていってた。これは怖いね。で482、幽霊怖いっすと。怖いっす。でもその変なやつ、まあ、ついてきちゃったのはあれなんだけど、その後どうやっぱり持ってかれちゃうのかね、うん、でも日本酒飲ませればとりあえずなんとかなるのか。ああ酒で浄化するんですか。で夢が13、著作権法改正でこうなるとのこと。違法にアップロードされた音楽映像を違法と知りながらダウンロードする行為については2009年の前回改正において私的使用目的の複製の範囲外とされ違法とされていたが罰則は設けられていなかったと。でも今回の改正で、有償の著作物を違法ダウンロードする行為に対し2年以下の懲役または200万円以下の罰金あるいはその双方と規定で、改正著作権法は2013年1月1日から施行するんですけど、 DVD リッピング違法行為に関わる規定や違法ダウンロード刑罰化に関する規定などは2012年10月1日から施行すると。これまあ様子見だな。これどうすんの本当に。これで484、介護の仕事は危険、汚い、きついの 3K にさらに怖いというのが加わった 4K の仕事なのねと。でもね、実際介護なのかな、まあそこまあなんかそういうのがあるって聞きますね。で、485、これ K が僕を落とすための壮大なトラップですね。わかりますと。あ、そういう風にも取れるっちゃ取れるか。で、K さんはですね、英語の K じゃなくてカタカナの K です。細かいですけど。で486、著作権は曖昧すぎて基準が分かんないだよと。だから要素なんつうの、なんかこういう風に書いてあるけど、なんつうの、まあ分かるんだけど、どうなるのか。もうあらゆるとこにこれあるからね、引っかかるの。だどうすんだっていうところ。で違法にアップロードされた音楽、違法と知りながらダウンロードする行為か。で罰則を設けて、で違法ダウンロードしたぞっていうのはどういうふうに、まあでも残ってるからそれを見てか。わからん。ちょい様子見なのかなとか言いつつ普通にやってそうだけど自分は。初めの方は見せしめで捕まえんのかね。で487、いやそもそもキーキー音を立てるような車椅子があれば保全の人がメンテに来るからねと。まあ、うっさいしね。キーキーになるってことは相当その油さしてねとかそういうあれがあるんですかね。で488、いさむさんこんばんはと。普通の挨拶。はい、こんばんは、あざす。で489、韓国と中国は国ぐるみで点々点って書いてあるんですけど、国ぐるみで、なんでしょう。はい、 で、490看護関係だけど別に怖くないですよ、死んだことに気づいてないだけなんで、と。怖いじゃないどう考えたって怖いだろこれで、別に怖くないですよって書いてあるけど、死んだことに気づいてないだけなんでって書いてあるんだけど、それはどうやって気づかせるん、あ、まあ、この人気づいてないなっていうので終わりってことですか、怖いです、意味がわからないです、普通じゃない、うん、看護関係とかね、そういうところで仕事されてる方はね、もうなんかね強いね、いろんな意味で、うん、なんか慣れてて、うん、別に生きてる死んでる関係なしに、なんか慣れてすごいっていうところがあるね、で、491、ダウンロードせずネット上の音楽を再生し配信に使用するのはどうなんだべね、と。ちょっとあれが違うけどね、アンカーミスってるけど多分483なんだと思うけど、ダウンロードする、違法にアップロードされた音楽映像を違法と知りながらダウンロードする行為についてはあれだけど、ダウンロードしてないでちゃんと買ったやつを配信で載っけるのはもうそもそも違法じゃないですかで492、ジポにしろ今回の違法ダウンロード罰則化にしても別件逮捕の口実を設ける手段だからね、皆さん気をつけて、と。あ、別件逮捕の口実でまずとりあえずそれで一回言って、で余罪がゴロゴロみたいな、どうすん、どうなんのかねこれね。で次、退職する羽目になったきっかけっていう題名の話。10月に職場復帰するはずだった K さんが今日付けで退職した。朝のミーティングでそれを言われた時、なぜか俺は号泣してしまって、今日一日最高に恥さらしだった。帰ってくるって言ったくせに、あのメガネめ、そんな憎しみに近い悲しみを抱きつつ、今日は K さんが休職というか退職する羽目になったきっかけの出来事について投下しようと思う。それは8月の終わり頃、俺はエンゼル死後処置のため朝っぱらから借り出されていた。同期のスタッフや看護学生もみんな出払っていて、確かフロアに残っていたのは夜勤明けの K さんと早番だった2人のスタッフだけだったと思う。その日は確か立て続けに2人亡くなって特に大変だった。俺は常識用のバケツやら何やらを抱えて処置室と病室を行ったり来たりしていた。そしてたまたま霊安室の前を通りがかった時、なぜか俺は全身に悪寒が走った。鳥肌が異常に立って熱でも出たのかと思ったくらい嫌な感覚がした。気にしない気にしない、そう自分に言い聞かせて、十数メートル先のエレベーターまで来た時、ふっと霊安室を振り向くとちょうど誰かが出てきた。薄紫のニットを着た女の人だった。多分今日亡くなった二人の患者さんのどちらかの家族なんだろう。泣いているのかひどくうなだれていて、肩くらいの長さの髪が震えていたことを覚えている。こちらに向かってゆっくり歩いてくるその人に職員として声くらいかけるべきかと思い、俺は近づいた。この度はご愁傷様でした、そう言って頭を下げた。そして顔を上げて俺は仰天した。女の人の顔が俺の鼻先5センチくらいのところにあったからだ。しかもその表情はなんていうか能面みたいな顔で、口元だけがものすごくにんまりしていた。歪んだ笑顔ってああいうのを言うんだと思う。とにかく不気味で俺は危うくバケツを落としそうになった。女の人はにんまり笑ったまま歩いていった。言葉も交わさぬまま、ただただにんまりと笑っていた。 そしてその姿が見えなくなってエレベーターがやっと降りてきた時、ガシャンとすごい音がした。冷暗室からだった。何事かと思い走る。するとそこにはケイさん、ケイさんがいた。めちゃくちゃになった冷暗室のど真ん中に凄まじい形相で、左腕が真っ赤でありえない方向に曲がってプラプラしていた。明らかに折れている。何してんすか。俺は慌てて K さんにすがりつくが、 K さんは折れた左手を気にする様子もなく、意味不明なうめき声を上げながら手当たり次第あるものを壁にぶつけていく。
あーっ、
K さん、
K さん、
怖かった。今まで見たことがない K さんがいた。どちらかといえばクールで愛想もなくて無表情な K さんが、真っ青になりながら玉のような汗をかいてうめきながら物をぶつけている。今までのどんな怪奇現象より怖かった。俺はとうとう K さんが狂ったかと思い、無我夢中で座りついた。多分俺は泣いていた。しばらくして騒ぎを聞きつけた他のスタッフやドクターが K さんを押さえつけ、俺を K さんから引き剥がした。霊安室はめちゃくちゃに荒れていて、ベッドに寝ていた仏さんの安らかな死に顔が逆に不自然だった。ドクターとスタッフに抱えられてフラフラ歩く K さんが何かをつぶやいた。俺はそれを聞きながら処置室に運ばれ、その日は早退させられた。次の日から俺は普通に出勤したが、 K さんは謹慎処分になった。クビにならないのが不思議なくらいだが、看護・介護業界の人手不足を思えば仕方ないのかもしれない。 K さんが暴れた原因は過労によるノイローゼだとか、酒の飲みすぎによる幻覚だとか、うやむやにされたけど、俺は違うと思ってた。いや、知っていた。だって聞いてたから。去り際 K さんがつぶやいた。また来た、あの女が、みんな連れて行くって言葉を。そんなこんなで K さんは10月まで休職になった。いや、なっていた。だけど結局 K さんは今日で自ら仕事を辞めてしまった。俺は K さんならたとえクビになっても出勤してくるだろう。酒片手に職場に乱入するくらいはするだろう。そのくらい朝飯前だろう、そう思っていたし、実際あの後何回か電話した時もちゃんと帰るよって言っていたのに、すごくショックだった。実際今もテンパってるし、文章もいつも以上にめちゃくちゃだと思う。あの女の人についても残念ながらオチはない。 K さんとは、 K さんは話そうともしなかったし、俺のそばからいなくなってしまったから。まあ K さんとはいろいろとあったし、まだ社員旅行の時の話も踏切の話もあるから、また投下するかもしれない。一生会えないわけじゃないし、また何かあったらぜひ投下させてほしいと思う。でもとりあえず俺の会期は今日で終わった。以上、退職する羽目になったきっかけっていう題目の話でございました。で、次具合にジーダレス読み、493、自分が死んだことに気づいていない人の前に行っておもむろにあたたたたたたと叫んだ後、お前はもう、これで相手は嫌が応にも自分がすでに死んでることに気づくと。このネタが通じる人がどれぐらいいるかって話ですよ。北斗の件ですけど。で、494、音楽を再生する時点で自分の端末にダウンロードされているという解釈ではと。ダメだもん。で、495、クリエイターを保護する法律ではないのかと。クリエイターを保護する法律なんじゃないの、うん。で、496、エンジェルケアっていうのは亡くなった方への最後の処置、エンゼル。で、497、クリエイターを保護する法律ではないのかに対して、本来はそうなんだけど、それはあくまでも建前で、その大義名分を振りかざして個人の生活に立ち入る手段をこしらえようということ、うん。楽だもんな、これ言っちゃえば、うん、やりやすい。 で498、おっちゃんこんばんこうと、はいこんばんこうと、おっちゃんじゃないですけど、で、計算シリーズって聞いたことないんだけど、新しい作品と、新しい作品でもないみたいですよ。だって2007年の話だもん、書き込みが、うん、古い。で、499、看護や介護の友人らが口を揃えて言うのは、一番怖いのは人間だと。やっぱりそこに行くんだ最終的に。で、500、常識とかなんか言いましたけど、正式、清める服で正式なんですけど、正常の常っていう字が使われてたんで普通に常、常って言いましたけどね。で、501、こんばんはおちゃんと、こんばんは、おちゃんじゃないですけどこんばんはと。で、風呂上がりの冷え冷えフルーチェを食いながらブルブルさせてもらいますと。今日は比較的涼しいんですけどね。で、502、 K がダメだったんだな、 T じゃないと安心できない、むしろ T しか信用できないと。あー、 T さん。でもさっきも言ったように、K は英語の K ではなく、カタカナの K さんで、メガネらしいけど、メガネの感じしなかったけど最初。で、次、薬病神っていう話。10月になったばかりの某日、 K さんが職場に遊びに来た。大騒動を起こして辞めたくせにちゃっかり遊びに来れる神経がオカルトだと俺は思う。K さんは和気あいあいと職員の皆と喋り、1時間ほど滞在して帰った。そして K さんが遊びに来た日の夜、心筋梗塞を起こして84歳の患者さんが亡くなった。偶然だろうが、やっぱり K さんは死神か薬病神か何かの類なんじゃないかと俺は本気で思った。そしてまた一つ嫌な思い出を思い出した。前置きが長くなったが本題に入る。確か去年の正月だったと思う。寮生組の俺と K さんと俺の同期の松田は新年早々夜勤が入っていた。冬、特に1月から2月ってのは寒いからが患者が亡くなる率がすごく上がるんだが、今年も例外なく今夜が峠みたいな患者が新年早々数名いた。死後処置の面倒くささは半端じゃないので、翌日のことを考えてその日は皆萎えまくっていたように思う。夜、俺と松田が適当に各階の巡回をしてカルテを書いていた中、 K さんは休憩室でおみきと称して酒を飲んでいた。アル中目が。そしてカルテも書き終わった頃、突然ナースコールが鳴った。405号室空き部屋からだ。しかし実際ナースコールの誤作動ってのは結構あって、誰もいない部屋からコールがあるってのは珍しくもなんともなく怖くもなかった。ナースコールを止め、俺と松田はカルテを書き続けたが、またナースコールが鳴った。同じ405号室から。ちょっと俺切ってくるわ。松田が立ち上がって405号のナースコールの主電源を切りに行った。俺はそれを見送ってカルテを書いていた。その時ふと気づいた。松田の後ろに誰かがいる。うん？目を凝らすと病衣を着た男だとは分かる。暗くて顔が見えないが、ちらりとこちらに横顔が見えた時、俺は心臓が跳ね上がった。それは今夜が峠の患者の一人で、3日くらい前から昏睡状態だった岡田さんだった。あんぐりと口を開けて焦点の定まらない目をしている。両手は不自然に前に垂らされ、やたら猫背になって松田の後をついていく。松田は岡田さんを引き連れて405号室に入っていった。俺は思わず松田を呼び止めそうになった。すると、 お前といい松田といい揃いも揃って役立たずな上に疫病が見た、どういうことだ。背後から声、言わずもがな K さんである。いつの間に立っていたのか、酒が入っても相変わらずの無表情で俺の背後にいる。 K さん、あれよく見てみろ、ほら。 K さんが促す。廊下に目をやり、俺は再び心臓が跳ね上がった。増えてる。405号室から出てきてこちらに歩いてくる松田の後ろに人が増えていた。中には違う病棟の患者もいる。皆一様にあんぐりと口を開けて、焦点の定まらない目をして、両手は不自然に前に垂れ、やたら猫背になって松田の後をついていく。あれ前田さんに C 病棟の宇佐美さんですよね。恐る恐る話しかけるが、 K さんはあくびをして、 C 病棟は管轄外だ、俺の知ったこっちゃねえよと冷たく言い放った。この人は本当に看護師なのだろうか。 K さん、あれどうするんですか。あの人たちは無害なのか、松田は大丈夫なのか気になって聞いた。しかし K さんは再び大あくびをすると、人間ってのは寂しがりだから、誰かを道連れに従りやがる。旅は道連れなんとやらってやつだ。自分以外に二人も連れてくんだ。これ以上は大丈夫だろうよ。まあ松田が死んでも死後処置やんのは俺らじゃねえし、いいんじゃねえどうでも、と言った。 K さんの言い方に若干恐怖は感じたものの、とりあえず松田は大丈夫だと分かり、俺は息をついた。何も知らない松田はニコニコしてこちらに向かってくる。もう後ろには何もいなかったので俺は安心した。その時 K さんがぽつりとつぶやいた。俺が夜勤だと人がよく死ぬな。俺は思い出す。あの患者が亡くなったのも、この患者が亡くなったのも、ほとんど K さんが夜勤だった夜のことだったと。K さんは俺を疫病神と呼んだが、本当に死神か疫病神か何かの類なのは K さんじゃないだろうか。酒片手に休憩室に入ってく K さんの背中を見送りながら俺は思った。翌日死後処置に追われて大変だったのは言うまでもない。以上、疫病神っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスを見、503、 K は職場の人たちと和気あいあいと話せるのか。若干ドキュン、コミュ障のような印象なんだが、職場の人たちが大人なのかと。意外とあれなんじゃないの、その夜そういうめんどくせえことになると本性が出てくるっていうか、なんだけど昼ね、その昼はきちんとやってるっていう、夜その誰ももうほとんどいなくて、とりあえず酒飲んだりしてもどうせ何も言われねえしっていう時だと、もうそういう風な本性が出てるっていう感じなのかもしれない。で、504、亡くなるのが近づくとなぜかお線香の匂いがするんですと。あ、これはもう自分が読んだ、中にもなんかそういう話はちらほらとありましたよね。なんか、亡くなるのが近づいてくると、その人またはその人が住んでる家のそばを通るとお線香の匂いがすると。お線香別に、やってるわけじゃないんだけどね。で、念仏を唱えてあげればよほどの思いがなければすっと消えると。で、慣れというか病院ってそんな場所なんでと。怖いです。イサムさんも看病しましょうかと。俺別に何もないはずなんですけど、でも言われたのはなんだっけ、看護師さんと結婚すると、看護師さんとそうやってあるといいよっていうのは何人かの人から言われたことはある。実際なんか自分の周り不思議とですね、看護師さんと結婚してる方が多くて、 実際なんだ、大変なこともありつつもやっぱりそういうのに慣れてる人っていうのはなんかいいみたいですね。であとなんだっけ、お金もいいって言ってた。で、505、Kさん白状すぎだろうと。あと線香といえば線香の煙は霊がいる方向へ流れるっていう話もあるよねと。白状すぎっていうかもう Kさんは別に何か救おうとかそういう気持ちでやる人じゃなくて、ただ面倒くせえことになりたくねえっていう、その自分がっていうためだけに、力を使う人だから、そういう力を持ってるから必ずそういうことに携わるとは いうことはないんですね。まあ、そういうやつがいてもおかしくはないと思うんですけどね。みんながそういうことができる人はそれを助けてくれると思ったら大間違いだぞっていうね。で、線香の煙は霊がいる方向へ流れる、そういう話もあったっけ。で、506、聞き始めたばっかなんだけど彼らの職業は何なのと。K さんは、看護師で、僕というかこの主人公、名前ないけどは介護の、お仕事っていうか、でも未成年っつってたけど、で507、線香の煙は流れますね確かにと。確かに見たことあるってこと、分からんけど、そうなんですか。そうか。で508、まずいな、家でお香ガンガン炊いてるから周りにそういう目で見られてるのかと。まあ、それはないと思うけど。そうしたら逆になんだろう、いつになったらここの人死ぬんだろうって思われてるってこと、それはないと思うんだけどね。ただお香くせえなって思われてるかもしれない。で、509、カルテを書くって言葉が出てくるけど、もうちょっと違う名前の書類な気がする。友人が夜勤の時書く項目が多くてだるいと言っていた記憶がと。違う名前の書類、カルテではないのか。まあ分かりやすいようにじゃないの、素人でも分かるように、まあ、カルテって言っときゃとりあえずなんかそういう系の書類なんだろうと思うから、別に専門用語使われても分かんないし、で510、じゃあイサムさん結婚してと。分からない、ノーコメントで。はい。で、次次が洋物 AV っていう題名の話、これも短い、行きましょう。K さんが退職してから数週間が過ぎ、俺も俺の周りもかなり平和になってきた今にあえて話したいことがある。それは半年くらい前、ちょっといやらしい話になってしまうが、俺も健全な青少年なんで性欲は一旦にあるが、俺を含む寮生男子ってのはかなり貧乏で、いわゆる夜のお供 AV なんかはレンタルではなく寮生同士で貸し借りし合っていた。そんなある時、これまだ寮生だった例の K さんが俺におすすめのビデオを貸してくれた。一見普通の録画用ビデオでタイトルもない。 K さんはネット通販で手に入れたって言ってたし、隠し撮りのやつなんだろうと勝手に納得した。それが甘かったわけだが、めちゃくちゃいいんだよ、マジ興奮する、今夜お前寝れねえよ。 K さんはいやらしい笑みを浮かべた。俺はああ K さんも人間なんだなとちょっと失礼なことを思いつつビデオを受け取った。その夜俺はワクワクしながらビデオをセットした。途端に女の喘ぎ声が流れてきてビデオは始まった。女は金髪の巨乳で男にまたがってた。 K さんは洋物好きなんだとちょっと小バカにしてビデオに見入る。すると数分したところでベッドサイドにもう一人女が現れた。黒髪でうつむいてて顔は見えない。 恥ずかしい話だが、その女の出現に洋物な上に 3P かよと俺ははしゃいでいた。いつの間にか女はベッドの二人に近づき、二人の後ろをベッドの真ん中あたりの位置に顔を出していた。さあ乱入かとワクワクしたが、数分経っても女は動かない。ベッドの二人だけが休みなく動いている。おかしい。俺はようやくそこで気づいた。このビデオを貸してくれたのが K さんだということ。不自然な移動や顔のみを覗かせるその様子から分かりそうなものなのに、俺は気づいていなかった。このビデオはただのエロビデオではないのだ。女の顔は相変わらずベッドの二人の間にあり、じーっと二人をうつむき加減ながらも見つめている。今更ながらものすごい恐怖を感じ、俺は慌ててビデオを消した。女は今にもビデオから抜け出して俺の後ろに立ってそうで、めちゃくちゃ怖かった。 K さんの予言通り、意味は違えどその夜俺は寝れなかった。後ろを振り向けば女の顔がベッドサイドから覗き込んでる気がして。次の日、 K さんにビデオを突っ返して、何なんですかあれはと力いっぱい怒鳴ったが、 K さんはケタケタ笑うだけだった。俺は余裕であれで抜けるけどなんて言いながら、その後そのビデオはオカルトマニアの間ではかなり有名なビデオらしいということと、俺以外の寮生も K さんによって同じ目に遭わされていることを聞いた。その鬼畜な所業からしてもそうだが、あのビデオで抜ける時点でやっぱり K さんは人間じゃねえなと思った。今となっては懐かしい。以上、洋物 AV っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み511、レセプトと呼ばれる書類かなと。わかりません。レセプト電算処理システムとか書いてある。処方箋の E って書いてある。ドイツ語での発音はレセプトだそうです。もしかしたらそっちかもっていうことですね。で512、線香って単に遺体の匂いをごまかすために発案されてるよね多分。ああそういうのもあんのかね。お香を焚くっていうのはそういう意味も裏にはあんのかね。裏にはっていうかね。で513、香水も不潔で匂い、臭い匂いをごまかすためのものだしなと。もともと昔のパリは悪臭の街だったしと。いい匂いでね、消臭源、消臭源ではないのか。で、514、レセプトもあったと。あと漢字っぽい、外来語じゃないやつもあった気がと。漢字っぽい、漢字っぽいってなんだよ。で515、イサムさんは好きな AV 女優いますか。私はこれなんて読むんだろうな、エシキチカちゃんが好きですって書いてあるんですけど、これ誰知らないな。あ、エイロだった。エイロチカだって。エイロチカ俺わかんないな、あんま詳しくないです。わかんないです。知りませんでした俺は。好きな、特にない、はい。で516、洋物は喘ぎ声が気になってダメだなと。ダメな方、はい。洋物はあんま見ないですね。で517、幽霊関連の AV というとレーナちゃんが有名だねと。なんで詳しい人いるんだこういうの。AV に幽霊が映ってた返品続出っていうもので、載ってますけども、何これ。 なんだよこれ。幽霊が体育座りするかよとか書いてある。これは本当なの？これ映ってたっていうのは分からん。へえ、そういうのもあるんだね。うん、で518、これはレーナタンのことだな。一時期盛り上がったよねって。俺知らんかったわ、今知ったわ。で519、これは何、ハルキイブキでいいのかな。これなんて読むんだ、読み方が分かんねえよ。春日いぶきがめちゃくちゃにされてるエロ動画が好きなんで、俺はその動画でも余裕で抜ける多分と。もう K さんと同じだわ、うん、関係ねえっていう、うん、知らねっつの。で520、診療報酬請求書かなと。いろいろあるんだよ書類っちゅうのは。で521、洋物も野獣のような喘ぎ声ばっかりじゃないよ、可愛い感じも色っぽい感じのも結構あると。この洋物好きが言いましたよ521番。516番さんに言ってんだろうけど、それだけじゃそういうのじゃないよっていう、マイスターがいました。で522、一応線香を焚くのは個人が煙に乗って天へ登っていったり、お盆の時は煙に乗って先祖が帰ってくるっていう信仰もあったはずと。まあいろんな風に取れるってことですね。軽くまとめましたけど、だそういう風に綺麗に煙に乗ってやってくんだよ、煙に乗ってまた帰って、来るんだよとか、なんかそういう風なものとしても使えるし、まあ、匂い自体にそういう風な裏の意味があるのかもっていうところもあるし、まあ、現実リアルにね、なんかいろんなところがあるんじゃないっていうところがあるかなと、はい、で、次、お守りっていう題名の話。おととい久方ぶりに夜勤に入ったとき、自分的にはものすごく怖い目に遭ったので10日。 K さんがいなくなってから1ヶ月が過ぎ、周りも俺ももはや K さんの存在なんか時折思い出すくらいになっていた。しばらく家庭の事情で仕事を離れていた俺も職場復帰し、その日は久しぶりに夜勤だった。 K さんがいなくなってからは初めての夜勤かもしれない。その日の夜勤は同期の松田と途中入社の新人の3人で、俺は4階に待機していた。4階は K さんがいつも待機していた階で、俺もどことなく安心感があった。そして夜12時を回った頃、早寝の俺は仮眠を取るためステーションを出て4階の仮眠室に入った。携帯のアラームをセットし、薄っぺらい布団にくるまって眠りにつく。久しぶりの夜勤で疲れたのか、俺はすぐに寝入った。が、不意に目が覚めた。携帯を見ればまだ30分しか経っていない。もう一眠りしようかと再び目を閉じた。その時、ドンドンドンと激しく仮眠室のドアを叩かれた。松田か新人だと思い、何の用だと声をかけるが返事はなく、ドアはますます強く叩かれた。そこでようやくおかしいと気づいた。仮眠室のドアは単なる引き戸だ。用があるならすぐに入ってこれるはず。なのに相変わらずドアは激しく叩かれている。まさかと血の気が引いた。しかしドアを叩く音は鳴り止むことはなく、さらには窓までどんどんと叩かれた。うわーっと俺は叫んで布団にくるまってガタガタ震えながら鳴り止むのを待った。こんなの今まで K さんと体験してきたことに比べたら大したことじゃない。だが今はもう頼りの K さんはいない。それはものすごく不安要素だった。しかも祈りは届かず、叩く音は激しさを増していく。尋常じゃない恐怖だった。それに耐えきれなくなった俺は恥も何もかも捨ててある番号に電話をかけた。 もしもし。4コールほどかかったとき、すこぶる機嫌の悪そうな低い声が電話越しに響いてきた。聞き慣れたガラガラの低い声、紛れもなく K さんだ。
ああ、K さん助けてください
と半泣きになりながら状況を説明すると、 K さんの声はさらに3オクターブほど低くなり、マジお前死ねえよ、俺がいねえと何ともできねえのかよカスと、ものすごく不機嫌そうな返事が返ってきた。しかし引き下がるわけにもいかず、 K さんいないと何もかもできませんと即答した。すると K さんは多少気を良くしたのか、カスのくせに随分素直だな、とりあえず仮眠室からは出られそうかと言った。しかし怖くて出られるはずもないと伝えると、だろうなと苦笑していった。仮眠室のカラーボックスの一番下に俺が置いといた特殊なお守りがある。とりあえずそれ握って寝ろ、中には入ってこれないはずだから。ただ返事はするなよ、引っ張られるぞ。俺は即座にカラーボックスを漁り、赤いお守りを見つけると潰れるほど握りしめた。じゃあもう切るからな、健闘を祈る。 K さんはそう言って電話を切った。珍しく優しかったなと思いつつ、俺はお守りを握りしめて眠った。相変わらずドアは叩かれていたが、 K さんのお守りのおかげでもうちっとも怖くなく、俺は安心して爆睡した。いなくなっても K さんの存在はすごく大きいままなんだと実感した。アラームが鳴り、仮眠を終えるとドアはもう静かになっていて、恐る恐るドアを開けても何も異変はなかった。 K さんに心から感謝しつつお守りを見た。よく見るとそれは安産祈願のお守りだった。何が特殊なお守りだ、男で独身の K さんがなぜ安産祈願のお守りを持っていたのかは謎だが、とりあえず次に K さんに会った時は一発殴ってやることを心に決めた。以上、お守りっていう題名の話で、だいじゃじゃだで、次行く前にジーダレス読み、523診療報酬請求書に対してですけど、よく覚えてないと、なんとかこうとか記録みたいなと、もう全然わからんで、524全くこんなもん売りやがってで、返品したやつも一応抜いてはいるんだろうなと。でも怖くてっていう人が多かったんじゃないの、一部はいたかもしれないけど。で525、 K さんに頼るくらいならさすがに自力でなんとかするわと。いやー、うん、そうでもないんじゃないの、うん、自分は無理だと思った。誰かに助けよう、うん、とにかく喋ってるだけでも安心するっていう感じ、うん、で526、 病は気からという言葉もあるのでプラシーボ効果だねと。うん、だからどんどんどんどんなって、怖え怖えってなってるけど、とにかくなんか入れないようにはなってるから、そのお守り握っててとりあえず安心して寝なっていうので、でこいつ寝れたし爆睡、どんどんどんどんうるせえと思うんだけど、まあ叩く方もねだんだん腕痛くなってくるからやめたんでしょ。で527、深夜に4コールで電話に出る K さん、てら優しつと、常時コール待ち状態なんですね、わかりますと。そう、4コールじゃ結構早いっすよね、間近に会ってすぐ取んないと、うん、そんだけ不機嫌そうなって言ってる割には、普通そのなんつうの、電話かかってきて、うん、見たらその主人公の名前書いてあるわけじゃないですか、多分誰かからっていうんで、で、うん、こいつからかよっていう風なところでもう4コール以上は行きそうなもんだけど、ある程度分かってたのかもしれない、うん、で、次1234567つ目か、肝試し っていう題名の話。これどこでやめんのかな。まあいいや。肝試しっていう題名の話、計算シリーズ。先週の月曜日、たまたま名古屋に帰ってきていた K さんと飲みに行った。相変わらずのアルチュっぷりで、20分もしないうちにビールジョッキはすでに8個も空になっていた。その飲みっぷりの方がオカルトな気がする。今は九州の小さな病院で働いているという K さんに、俺は懲りずに怖い話をせがんだ。ビビリのくせにオカルトが好きという致命的なバカが俺である。そしてやはりそれがいけなかった。心霊スポットでも勝手に行け、恐怖は勝手に一人で直に体験しろとでも言うように、 K さんは面倒くさそうに俺をあしらった。しかし俺も酔っ払ってたので引き下がらずに、じゃあ K さん連れてってくださいと食い下がった。めちゃくちゃうざがっていた K さんだが、今日の飲み代をおごると言うと嫌々ながら OK した。この時なぜビビリな俺があんなにしつこく恐怖を求めたのか今になってみるとわからないが、とりあえずあの時点でやめておけばよかったとかなり後悔はしている。そして次の日、二人乗りの赤いバイクに乗った K さんが俺を迎えに寮まで来た。行く場所は地元じゃ有名な心霊スポットのトンネル。俺は後ろに乗り、バイクは勢いよく走り出した。途中のガードレールやなんかに花束が添えられている。中にはそこで亡くなったであろう人の写真なんかもあり、すごく気味が悪かった。そしてしばらく走り、トンネルが目前に控えてきた頃、突然 K さんが何かを叫び出した。しかし風の音で何も聞こえず、俺は聞き返した。
何ですか？なあ、じおるな、後ろを見るな。
はっきりと聞こえた。そして次の瞬間、全身を悪寒が襲った。俺はサイドミラーに映るものを見てしまった。
うわ
ーと俺は絶叫した。サイドミラーに映る俺の腰あたりから長い長い黒髪が見えている。ゆらゆらと風に揺れながら、そして俺の腰を撫でるように見えた土毛色のひび割れた手。
やだ
と俺は無我夢中で腰回りを手で払った。しかし手には何か当たる感触はしない。ただミラーに映る手はだんだんと俺の腰から胸元に移動していき、長い黒髪は狂ったように風に揺れている。
Kさん助けてください。
俺は K さんにしがみつき絶叫した。 K さんは、お前もう死ねクソ野郎と叫ぶと、ものすごくスピードを上げてトンネルを突き抜けた。その運転も恐怖だった。トンネルを出てどっかのコンビニにバイクを止めると、 K さんは息を荒くして俺の腰回りを手で払った。パンパンと叩かれるたびに、泥のような砂のようなものが俺の背中から落ちてきた。それはあの土毛色の手を思い出させて、めちゃくちゃ気持ち悪かった。とりあえず顔洗って塩気強いもん買ってきて食え、っていうか俺の前から消えろと K さんは言った。あとしばらく絶対振り向くなと。振り向いたらあの黒髪と土毛色の手の主がいるような気がして怖かったので、もちろん振り向けなかった。あの手の主が何なのかはわからないが、決していいものではないのは確かだ。とりあえず俺は恐怖で足をガクガクさせながらもフラフラとコンビニに入り、トイレを借りて顔を洗った。そして薄塩味のポテトチップスを買ってコンビニを出た。そこに K さんはもういなかった。バイクごと跡形もなく、つまりは置いていかれたわけだが、とりあえず二度と K さんと心霊スポットには行かないと心に誓った。以上、肝試し。 っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレスを読み、528、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、半年ぶりの生聞きですと、かなり嬉しいと、半年ぶり、ずいぶん久しぶりで、はい、あざっす。自分は普通にいつものペースでやってるんですけどね。んで次、今日でできるかな全部、次社員旅行にてっていう題名の話。1年前の社員旅行での体験。その社員旅行で俺は福井に行った。何の奇跡かは、はたまた呪いか、俺は K さんと同じ部屋に泊まることになった。それがいけなかった。 K さんの存在に頼りすぎて、 K さんがいることに安心しすぎて調子に乗ってしまったのだ。福井旅行のプランは、1日目旅館直行宴会、2日目柴政ワールド散策東尋坊という微妙なものだった。あ、でもせっかくの旅行だし、多少は羽目を外して楽しもうと俺は同期たちと話していた。それも行けなかった。旅館に着き、俺と K さんは荷物を部屋に置くと、すぐにゲーセンに向かい、宴会まで時間を潰した。余談だが、無理やり撮ったプリクラには K さんの肩にもやがかかっていて、気味が悪かったので捨てた。そして宴会になった。 K さんは認めたくないが小綺麗な顔をしているので、違う病棟のナースさんや主任からも割と可愛がられていて、宴会でも絡まれていた。しーちゃんしーちゃんと女の子みたいな下の名前をもじって呼ばれてからかわれている K さんを横目に、俺と同期の松田、後輩の佐藤は宴会をそっと抜け出した。目的は旅館から少し歩いたところにある踏切だ。どこから仕入れてきた情報なのか、松田が言うには10年くらい前に男の子とそのお母さんがその踏切で亡くなったらしい。なんでも誰かのいたずらで男の子の足が踏切の隙間から抜けなくされ、助けようとしたお母さんもろとも電車にはねられたそうな。要するに心霊スポットだ。いつもなら嫌がるところだが、せっかくの旅行だし、何より部屋に帰れば K さんがいる。そんな甘えもあって、俺はその踏切に向かうことにした。ついてみれば何のことはない、普通の踏切だった。花が添えられているわけじゃないし、血の跡なんかもない。拍子抜けして帰ろうとした。でもその時、記念撮影しようと松田がカメラを取り出した。つくづく準備のいいやつだ。しかし結局は何もなかったし、まあいいかと写真を撮った。その後テクテク歩いて旅館に帰ると、玄関に仁王立ちした K さんが立っていた。そして俺を見つけるなり、来いと腕を無理やり引っ張った。腕を握る力はやたら強くて痛くて怖かった。なんでこの人怒ってんの。わけもわからないまま俺はおろおろしながら部屋に連れてかれた。そして部屋に着くなり、脱げと言われた。この人そっちの趣味もあったの、つうか困るしと慌てふためいていると、しびれを切らした K さんが自ら俺の服をまくり上げた。そして見事に舌打ちすると、バカ野郎死にてえのかと突然怒鳴り、引っ叩かれた。意味が分からず怖くて仕方なかった。 K さんはいつも以上に切れていた。ガキが一番危ねえんだぞ、なんでそんなことがわからねえんだクソガキが、とめちゃくちゃ怒鳴られ、胸ぐらをつかまれる。叩かれた方がヒリヒリして痛かった。多分俺は号泣していた。そんな情けない俺に多少落ち着いたのか、ごめんなさいわと聞いてきた。俺は迷わずごめんなさいと答えて、情けない話だがしばらく泣いていた。その後 K さんに服をめくって鏡を見るように言われて実行した。するとちょうど俺の腰あたりにくっきりと歯型がついていた。何かに噛まれた記憶なんてないのに。 一気に血の気が引いた。しかもよく見ると俺のズボンのところどころに血がついてる。もちろんどこも怪我なんかしてない。嫌な予感がして迎えに出てみたら、お前の真上から逆さづりみたいになったガキがケタケタ笑ってお前を見てた。俺見たら逃げやがったが、ご丁寧に歯型までつけていきやがって。お前ずいぶん気に入られたみたいだな。いっそそのまま連れてかれりゃ楽だったのにと K さんは言った。想像すると寒気がした。そしてあの記念写真に何が写っているのかも想像するだけで怖かった。とりあえず旅行初日は最低な夜になった。2日目は東尋坊で死にかけたりしたが、それはまたいつか。以上、社員旅行にてっていうための話で出した。で次行く前にジータレスミ529、なんか今ポンとかならなかったと。多分529番さんの家でなんかがなっちゃってるんだと思うんですけど、うちの方では何もなってないですけど。で530、お姉ちゃんのいない野郎二人の飲み会と。野郎二人ではないですけど、ね。で531、 K さんの下の名前って忍ぶかと。ああそういう系かもしんないよね。で532、階段で霊感が強い登場人物は男女問わず美形が多い気がすると。なんかそのなんていうの、ちょっと浮世離れした感じっていうのがちょっと神秘的な感じで、あれなんですかね、美形になっちゃうんですかね、ちょっとなんか現実的じゃない感じがする、外見をしてると、で533、主人公よくなくな、そんなメンタルで看護師やれるんだろうかと。確かに主人公よくなりますね、号泣してますよ、まあ怖いの好きじゃないくせに怖が、なんつうとそういうところに行ったりとかするから、まあダメなんですけど、で534、うちもポンってなったと。あれなんでだろう。あ、わかった。そのポンってやつ、あ、了解了解。ポンってなったのはあれだ。わかりました。あの、高い音のポンってやつね。あれ、それはですね、なんか今うちのパソコンが、なんだっけ、あの、アクティブじゃねえデスクトップのうんぬんかってやつで、ポンってあの、ポップアップしたやつの音ですね。あ、それの音のことですね、はい、それはあのさっき鳴りましたわ。で、535、おっちゃんも美形だしねと。真逆、超ブサイクです。で536、鳴りましたよねと。はい、鳴りましたわ。確かに言われてみれば、普通に自分はあのキャンセルってやりましたけど、その時あのそういう風に出たっていうのを一言も言わなかったから、はい、というわけで次、社員旅行にて2日目。福井への社員旅行の時の話。魔の社員旅行初夜が明けた2日目の朝、前日に浴びるほど酒を飲んだためか、俺の愚行のためか、いつもの倍機嫌が悪い K さんに全身を踏みつけられて起床した俺は、身支度を済ませバスに乗り込み、柴政ワールドに向かった。柴政はそれなりに楽しく、何も変わったことは起きなかったが、今回の旅行の目玉であり、行っちゃってるうちの院長が一番行きたがっていた自殺の名所、東尋坊が問題だった。最初は俺も何も考えずに柴政のノリを引きずって、はしゃぎながら同期の松田と写真を撮りまくったが、海のバカ野郎などと意味なく叫んだりしていた。 K さんには煙と何やらは高いとこが好きと嫌味を言われたりしたが、高所恐怖症なやつの負け惜しみとしておく。その後調子に乗った俺は松田と崖下の方に行き、小ガニを取ろうと石段のようなものを降りていた。 だんだんみんなから離れて水辺まで来た俺たちは必死に小さいカニを探していた。その時水面に何かが白く光って見えた。なんだあれ。俺は思わず覗き込んだ。ゆらゆらと揺れる水面に水面に映る青白いもの、魚のようで、でももっと細くて、それが人間の腕だと気がついたのは次の瞬間だった。うわっうわっと慌てて飛びのいた。だがそれと同時に俺は何かに突き飛ばされた。背中を押される感覚は残念ながら学生時代に親なしだといじめられた経験からよく知ってる。あの悪意に満ちた寒気がするような手の触れる感覚を俺が間違えるはずはない。そのまま俺は前のめりになって水面にダイブした。水中で目を開けるとぼんやりと見えてくる白い腕、岩の隙間からゆらゆらと生えているかのように揺れている。この世にこんな気持ち悪い光景があるだろうか。バラバラに指が動き、白い腕はひたすら揺れている。幽霊なのか自殺者の死体なのかは知らないが、手招きするような動きをする白い腕はとにかく不気味で、一刻も早く水から上がろうと上半身を出した。だが絶望的なことが起きた。そこまで深いわけでもないだろう場所なのに、海藻にでも引っかかったのか右足が動かないのだ。引き上げようと俺の手を引く松田にもそれが分かったらしく、松田が応援を呼ぶ。助けて誰か。その様子に気づいた何人かが石段を降りてやってくる。4人ほど集まってきて腕を引っ張って引き上げようとしてくれる。その中には K さんもいた。踏ん張れバカ、死ぬぞ。だって足が動かないってのに踏ん張れもクソもない。だいたい助けに来てもらっといてなんですが、あんたのが死にそうですと言いたいのをこらえて、足を散々バタつかせて嫌になるほど石にぶつけながらなんとか引き上げてもらった。みんな安堵のため息をついて、気をつけろよと俺を小突いた。松田は半泣きになりながら俺の顔を汚いタオルでめちゃくちゃに拭いていた。お前突然飛び込むからびっくりしたよと松田は言った。違う、何かに突き飛ばされたんだ。そう言おうとした時、気分悪そうにしながら K さんが言った。足見てみろ。その言葉に自分の足を見て戦慄が走った。俺の足首にびっしりと長い髪の毛が絡みついていたのだ。黒い長い髪の毛がまるで鎖をするかのように。K さん、お前マジでありえねえ。2日で何回死にかける気だ。吐き捨てるように言うと K さんはフラフラしながら石段を登っていった。次やったらマジで見捨てる。振り向きざま青ざめた顔で言われた。俺は謝るしかなかった。松田はキモいを連発しながら俺の足首に絡まった髪の毛をちぎって捨てていた。その後松田に水面を見て確認してもらったが、俺が見た白い腕などどこにもなかったという。どちらにせよ二度と東尋坊には行かないと誓った。そんな悪夢の旅行から2週間ほど過ぎた時、松田と後輩がひどく興奮した様子で何かを持ってきた。渡されて見てみると、それは旅行初日に踏切で撮った写真だった。俺はゾッとした。俺の肩越しに何かの目が映っていたからだ。血走ったような生々しい目がこちらを見つめている。その気持ち悪さに俺は即座に写真を捨てた。何から何まで最低な旅行だった。あれから1年が過ぎ、もう3ヶ月もすればまた旅行がある。今回は俺の故郷でもある京都らしいが、頼りの K さんのいない今、俺は参加を迷っている。今度こそ死んでしまう気がして。以上、社員旅行にて2日目っていう題名の話でございました。 で次、エマへの願いっていう題名の話。昨日、一昨日と K さんと職場の友人たちと京都に行ってきた。 K さんの誕生日だったことと両親の墓参り、そして俺が今年の旅行の幹事に任命押し付けられたされたので、候補地の下見に行くという理由のために皆を巻き込んで、久しぶりの京都に興奮した俺たちは墓参りをした後はそれなりに観光地をうろうろして、湯豆腐とか食ってあんみつで胸焼けしたりしながら遊び回っていたんだが、同期の松田が縁結びのお守りを買いたいと言い出したところから、せっかくの旅行はおかしくなった。到着した縁結びが有名な某神社でお守りを吟味していると、隣に女の子が並んだ。茶色いコートを着ていて結構可愛かったように思う。女の子は美容の神様だったかの絵馬を買い、その場に台とペンがあるのに願いを書こうとはせず、絵馬を抱えてフラフラとどこかに行ってしまった。俺は特に気にならなかったが、珍しく真剣な様子で絵馬を描いていた K さんが顔を上げていった。あの女ちょっとやばいな。なんでですかと聞き返すが、足りない頭で考えろ、なんでも俺に頼んな、死ねと冷たい返答が返ってきた。しかしそんなことを言われたらやっぱり気になるし、よくないとは思いつつも、俺は女の子が歩いていった方向に向かった。要するに後をつけたわけだ。だってあの子は生身の人間だし、怖いこともないだろうし。しかしすでに遅かったようで、女の子の姿はすでになく、辺りを見回すが誰もいない。角を曲がって林のようなところに差し掛かったところで、仕方なく俺は皆のところに戻ろうとした。その時だった。ザクザクザクと何かが突き刺さるような音が林から聞こえた。ちょっと近づいて中の方を覗くと人がいた。さっきの女の子だ。女の子は地面にしゃがみ込んで何かをしている。そっとちょっとだけ近づいて見てみて、俺は鳥肌が立った。女の子はさっきの絵馬をナイフのようなもので刺していた。絵馬には写真のようなものが重ねられている。途中に手でも切ったのか、ナイフや絵馬に血がついている。なのに女の子は無言のまま一心不乱に絵馬をめった刺しにしていた。ザクザクザクザクザクザク、抜いては刺して、抜いては刺しての繰り返し。怖い、つか気持ち悪い。何これ、何この女。あまりにも不気味な光景に俺は後ずさった。だが、何見てんのよと低い声がした。女の子がゆっくり振り返る。何見てんだよと女の子が立ち上がった。さっきの可愛らしい雰囲気はなかった。手にはナイフとボロボロになった写真と絵馬、コートには赤黒いシミ、ギリギリと歯を食いしばって血走った目が俺を睨みつけてくる。殺されると思った。だってこの子は生身の人間だから、幽霊なんかと違って物理的に、そして確実な危害を与えられるから。俺は好奇心に負けて他人の行動に首を突っ込んだことを死ぬほど後悔した。女の子はゆっくり近づいてくる。俺は怖くて背を向けて逃げることもできず、後ずさるだけだった。その時、周平周平へいと間抜けな呼び声がした。松田の声だ。これはチャンスとばかりに俺は一目散に飛び出した。女の子はあっと小さくつぶやき追いかけてきた。林から出てすぐのところに松田と K さんがいた。松田は急げと言い、 K さんにはマジで死ねと無理やり腕を引っ張られて走らされた。それ以上女の子は追いかけてこなかった。神社を出て車に乗り込んだところで、俺は案の定どしかられた。松田にははたかれ、 K さんには怒鳴られる。ああいう女は何するかわかんねえ。 生身の人間は俺でもどうにもしてやれねえし、バカやって死ぬのは勝手だが俺に迷惑かけんなクズと散々な言われようだった。元はといえばあんたが変なこと言うからだと言いたかったが、もちろん言えなかった。頭の中であの女の子の顔が渦巻いていた。あの時松田たちが来てくれなかったら俺もあのエマのように、そう考えると寒気がした。あの女の子がやっていたことはいわゆる牛の国参りみたいなものなのだろうか。知っている人がいたら教えてほしい。その後ホテルにてお約束通り金縛りにあったりしたが、俺はあの女の子の形相の方がよっぽど怖かった。生きてる人間が一番怖い、よく聞く言葉だけど本当にそうだなと初めて思った。以上、エマへの願いっていう題名の話でございました。で、次行く前にジーダレスビー537、この人たち本当に医療従事者なのかと。東尋坊は綺麗なんだから悪く言っちゃダメだと、もうガンガンもう院長も院長なんで東尋坊、まあ東尋坊綺麗なとこだから普通に行きたいっていうことなんだけど、確実に何か別の、理由があってっていう感じもしないでもないけど。で、次、これなんだこれ、五の人形って書いてある。丸、黒丸があって、黒丸の後にカタカナの五って書いてあって、五の人形っていう題名の話。先日 K さんが病院の事情により 2,3 日ほど名古屋に滞在することになった。動物嫌いの K さんは猫がいる俺の部屋ではなく同期の松田の部屋に泊まることになった。もちろん俺も遊びに行き、3人で酒を飲んで騒いでいた。そんな時何かの拍子にジジコンな松田の今は亡きおじいちゃんの話になった。おじいちゃんは松田に甘かったらしく、誕生日にロゴのセット、当時は割と高級品を買ってくれたそうだ。でもさ、全部弟に壊されちゃって残ったのはこの人形だけなんだよねと松田は工場の人のような人形を見せてきた。その人形を片手におじいちゃんの思い出を語る松田を見て、俺はよからぬいたずらを考えてしまった。今思えば本当に最低だったと思うが、普段から奴にからかわれているので仕返しがしたかったのだと思う。しばらくして K さんがトイレに立ち、酔いつぶれて松田が寝てしまったのを見計らって俺は人形をこっそり懐に入れた。そして帰ってきた K さんに松田を押し付けて部屋を出ると、松田の部屋のドアの前に人形を置いておいた。俺と松田の部屋は寮の最上階だから誰かが通りかかって拾う心配もなかったし、単純な松田はおじいちゃんの霊が会いに来たと思うだろうと思って。そして次の日、職場で会うなり松田は案の定嬉しそうにおじいちゃんが来てくれたと言ってきた。まんまと引っかかったらしい。あまりに嬉しそうな様子に途端にものすごく罪悪感が湧いて、何もかも話して謝りたくなったが、さらに松田を傷つけてしまうのも怖かったので黙っていた。いたずらなんかするもんじゃないと心底思った。それから何事もなく数週間が過ぎたある日、仕事を終えて寮に帰ると松田の部屋のドアの前に何かが落ちていた。何気なくそれを見て俺は背筋が凍りつくのを感じた。それはあの人形だった。いや、人形の足だった。頭や胴体はなく、ご丁寧に足の部分だけがちょこんと並べられていた。もちろん今度は俺のいたずらなんかじゃない。カズ、開けろ。 無性に怖くなった俺はドアを叩いて松田を呼んだ。すると松田はひょっくりと顔を出し、俺と人形の足を見つけると、あ、今日も来てると嬉しそうに笑った。わけがわからなくてどういうことだと問い詰める俺に松田はいつもの調子で言った。あ、なんかさ、毎週毎週置いてあるんだよな。先週は右手、その前は胴体だったし、一番初めは完璧な状態で置いてあったんだけど、その後またなくなってからはなぁと松田は言った。一番初めってのは俺がいたずらした時のことだ。じゃあその後ってのは。俺は本当に怖くなって適当に松田をごまかして自室に戻ると即座に電話をかけた。もちろんあの人に全てを話すために、そしてあわよくば助けてもらいたくて。なんだ、相変わらず不機嫌そうな顔、声で電話に出た K さんに俺は全てを話した。いたずらをしてしまったこと、そしてそのいたずらがまだ続いていること。やっぱりな、怒鳴られるかと思ったが K さんは冷静に、しかし呆れたように言った。あの飲み会の日から松田の頭に薄紫のもやみてえのが見えてな、そうそうやばいもんでもなさそうだから放っておいたが、決していいもんでもねえぞ。どうしたらいいですかとの問いに、てめえがまいた種だろうが、別にお前が死ぬわけじゃねえし放っとけと答えると、 K さんはさっさと電話を切ってしまった。実際何ができるわけでもなく、俺は心の中で松田に土下座しながら松田の無事を必死に祈った。それから数日して、たまたま松田と夜勤になった日、罪悪感からあまり喋ることができなかった俺に松田が話しかけてきた。人形さ、もう置かれなくなったよ、笑顔で言う松田に安堵した。よかった、やっぱり何でもなかったんだ、そう思ったが、でもさ、なんでかな、頭だけ置かれてないんだよね。首をかしげる松田に俺は心底恐怖した。松田自身は、頭は大事な部分だからおじいちゃんが守ってくれてるんだなどとほざいていたが、その直後にエレベーターのドアに頭をぶつけていることからして、どうしてもそうは思えなかった。しかも松田は今も頭のないその人形で時々仕事中に遊んでる、その姿が一番怖い。とりあえず二度といたずらなんかしないと誓った。以上、この人形っていうための話でございました。で、次行く前にジータレスミ538、ところでおっちゃんは誰に似てるの、あえて言えばと。ね、あ、これに似てるって思ったのはですね、ドラクエ10のドワーフドラクエ10のドワーフ、男に似てると思う、目つきは犯罪者っぽいし、あの目つきの悪い感じの、似てるわ、似てる、ドラクエ10のドワーフの男は間違いなく俺に似てるな、多分ね、自分のこと知ってる人はあーあーって思うはず、多分で、539、途中からですが聞かせていただきますと、あざす、録音文をいつも楽しく聞かせていただいておりますと、非常に丁寧、はい、あざす。で、540、こんな先輩嫌だ、あれ何ですか、自分で調べろ、調べたらやばかった、クズ呼ばはり大変だよ、自分で調べたのに、自分で調べろって言われて調べたのにクズ呼ばはり、って言って541、まあ、なんだかんだ言って助けてくれるし、主人公のこと可愛がってるよなと、一応なんだろう、主人公に何かがあったらちゃんと助けるからね、そう、何にも言わないで勝手にっていうあれじゃないから。でも主人公以外のに対しては、まあ大丈夫じゃねっていうんで、 さらっと行くあたりが怖いですけど、うん、で次、鬼畜と家畜っていう題名の話。先日 K さんがバイク事故を起こした。どっから回ってくるのか、そのニュースはその日の朝っぱらから病院中に広まった。辞めた人間のニュースが瞬く間に広まるこの病院はマジでオカルトだと思う。俺だって知らなかったのに。俺に回してきたのは同期の松田だった。レゴストラップがちぎれたから嫌な予感がしたんだと松田は言った。ちょうど俺も松田も次の日から3連休だったので、 K さんのお見舞いに行くことにした。後輩の鏡ではないか。翌日、松田のセダンにて K さんの入院している病院へ向かった。かなり荒い松田の運転のおかげで予想より早く到着し、俺たちは差し入れのエロ本と K さんの好物の牛乳プリンを持って病室に入った。遅えよ、暇すぎて死ぬ。相変わらずの無表情で奴は言った。心配してきてやったのにこのクソメガネめと内心毒づきながら事故の話を聞く。飲酒運転だと決めつけていたが、意外にも飛び出した子供を避けようとして転倒したらしい。この人にも人間らしい行動が取れるのかとかなり失礼な感想を胸に抱きつつ、事故にて折れた痛々しい右足を気の毒にも思った。それにしてもよく骨を折る人だ。そこの菓子食っていいからなとエロ本と牛乳プリンを渡すと機嫌が良くなったらしく、見舞い品のお菓子をくれた。そういえばよく餌付けと称してお菓子をくれたななんてことを思い出し、やっぱり K さん優しいなって思った。それが間違いだったのだが、しばらく他愛ない話をしているうちに面会時間も終わりに近づいてきた。松田はトイレに立ち、俺はなんとなく話すこともなくなりぼーっとしていた。その時不意に K さんが言った。なあ、コーヒー買ってきてくんね。珍しく下手に出る K さんに俺は快く了承した。自販機廊下の奥にあるからと120円を渡される。俺はその120円を手に病室を出た。廊下はひんやりしていてとても静かだった。ナースステーションからも遠いせいかちょっと薄暗い。いくら病院で働いてても慣れた職場とは違うわけで、やっぱり夜の病院って怖い。俺は少し早足に自販機を目指した。その時、ねえと不意に呼ばれて振り返り声の方を見上げると、柱から男の顔が覗いていた。知らない顔だった。こちらを覗き込むようにじーっと目を開いたまま顔が覗き込んでいる。気持ち悪いな、なんだよと思いつつきびすを返そうとした時気づいた。なんで見上げてるんだろう。男の顔は柱の一番上からこちらを覗き込んでいた。どうしてそんな高いとこから顔を出すことができるの。途端に鳥肌が立った。そんな背の高い人間がいるはずはない。心底恐怖したが、なぜか走り出せなかった。そのうちその男は口を開いた。一緒に死のう。顔がにたりと笑って柱から下がってきた。その聞いた瞬間やっと足が動いた。おたけびを上げながら走って逃げた。怖い怖い怖い怖い怖い怖い、殺される。コーヒーのことなんか考えてる余裕がなかった。走って走って K さんの病室に逃げ込んだ。どうした、いつにも増して情けない面しやがってとにやりと笑って K さんは言った。まともに喋れない俺はひたすら泣くしかなかった。本当に情けない。顔でも見た。 ニタニタ笑う K さんにこいつは確信犯だと確信した。なかなか面白いだろう。暇つぶしにはなった。ケタケタ笑うクソメガネに息を整えた俺は散々とくついた。ふざけんなよクソメガネ、鬼、悪魔、鬼畜。しかし奴は微動だにせず、俺は鬼畜だけどお前は家畜だろと抜かした。呆れてもう何も言えなかった。それから数分後、先ほどの俺と同じように息切れして号泣した松田が病室に入ってきたが、俺は K さんのように笑う気にはなれなかった。以上、鬼畜と家畜っていう題名の話でございました。で、次行く前にチータですよ。542、誰に似てるの？自分、私、ドラクエ10のドワーフ。大抵と、なんでだよなんでそこ行く。で、543、おっちゃん今来たよと。おっちゃんじゃないですけど、はい、あざっす。もう終わりかなと、あと2話で。544、これですね、ドワーフ男。そう、このドワーフ、はい、で これどっから拾ってきたのか知らんすけど、誰のキャラなんだろうこれ。で、545、おちゃん今度ちょっくら聞くよとあざっす。まあ、おちゃんじゃないですけど、はい、こんばんはと。で、546、見舞いにもちゃんと行くし、一緒に飲んでるし、プライベート旅行してるし、なんだかんだ仲良しだなと、羨ましいで、547、こういうシリーズの人物は若い人が多いよねと。お化けと戦えるくらい最強設定の晩年から最後にかけてのストーリーとかないような気がすると。うん、確かに。でも今後増えていくかもしれない、うん、みんな早死にしちゃうのかね。うまく書かれてるものがあれば読んでみたいと。多分これからだな、うん、そういうことに慣れてる、そういうことを書き込んだりとか、そういうのに慣れてる人が、うん、年を取った時に、そういうパターンが出てくるのかもしれない、うん、そういう文化に慣れてないと、うん、残さないし、そういう風にって思ったりする。で、次、寄り道っていう題名の話いきましょう。で、いきます。寄り道です。計算シリーズあと2話。先日バイク事故で死にかけていた、殺しても死ななそうな K さんの退院祝いに、同期の松田と俺と K さんのお兄さんという不思議なメンツで松田のセダンにて某テーマパークに行ってきた。 K さんの妖怪並みの回復力、ジェットコースターが乗っている最中に機械の誤動作で止まったりと、かなり本気でシャレにならないことがあったりしたが、それなりに楽しかったし、 K さんのお兄さんの智恵さんは K さんと違ってかなり優しく、たかが2歳差でこうも人間の出来は違うのかと思ったりした。しかしそれは甘かったと数時間後に知る羽目になった。帰りの車中、運転してくれていた智恵さんが突然〇〇霊園に行こうと言い出したのだ。いわくかなり怖い心霊スポットらしい。当然俺は怖いので嫌がったが、満面の笑みで降ろすよと脅されれば行かないわけにはいかない。知らない場所、それも山道に取り残されるのは方向音痴な俺には死を意味する。 K さんはため息をついて、また始まったというだけだったし、唯一の味方のはずの松田はなぜかノリノリで、誰も俺の味方はいなかった。結局しばらくして霊園に到着した。智恵さんは車を霊園の入り口に止め、どこからともなく2本の懐中電灯を取り出し、1本を俺に渡した。和美くんは俺、柊くんはしずと回ってね。何しに俺が K さんと、せめて松田と回らせてくださいよと思ったが、しずがいればある程度は大丈夫と説得され、お互い嫌々ながら俺と K さんは霊園を回ることになった。智恵さんと松田は左に、 俺たちは右に回り、再び車の前で落ち合う段取りだった。辺りは真っ暗、もちろん猫の子一匹いやしない。怖い、超怖い。俺は K さんのジャケットの裾にみっともなくしがみつきながら恐る恐る前に進んだ。しかし期待外れに特に何もなく半ばまで進んだ。拍子抜けした俺はちょっと余裕ぶって、なんだ何もないじゃないですか、別に普通の霊園だし何があるってんですかと聞かなくてもいい余計な質問をしてしまった。すると K さんはめんどくさそうに、ここの墓場は一周回りきっちゃいけねえんだとよと言った。意味がわからず聞き返すと、一周回ると余計なもんがついてくるんだと、俺は見たことねえけどお前は危ないかもなと不機嫌そうに言い返してきた。途端にゾッとした。もう俺たちはほぼ半分以上進んでしまったのだから、聞かなきゃよかった。あの時の俺を殺したい。なんで初めから言ってくれないんですか。巴が言うなって言うから、いつものことだし。しらっと言うので余計頭に来たが、相変わらずずんずん先へ進む K さんを止めるのが先だった。戻りましょうよ、嫌です、ついてくんの超嫌。うるさい、死ね、戻りだけ一人で戻れ、へたれ。そんなこと言われたって戻れるはずもないのに、引きずられるように俺は後に続いた。しかしその時、ずるずるずるずると何かが引きずられるような音が後方からした。もちろん俺が引きずられている音ではない。Kさん、なんか怪しい音が。俺は口をパクパクさせながら訴えたが、Kさんはそしらぬ顔だった。しかし音はだんだんと近づいてくる。怖くて振り向くことは不可能だ。ズルズルズルズルと這いずるような音が押し寄せる。怖い。ちっと K さんは舌打ちすると小さく走れとつぶやき、次の瞬間には走り出した。俺も後に続き全力疾走した。音はだんだん間隔が狭くなり、ズルズルズルズルとこちらを追いかけるようになる。もうやだ、誰か助けてと心底思いながら夢中で走っているうちに、何か光がぐるぐると回転していた。人玉とビビったが、それは懐中電灯を振り回している松田だった。おーいおーいと松田を見てこれほど安心したことはなかったし、多分これから先も一生ないだろうが、かなりほっとした。俺は松田に飛びついてさっきまでのことをまくし立てたが、松田たちは特に何もなかったらしく、俺だけが騒いでいた。巴さんが意外とつまんなかったねと笑って車に乗り込んだ。俺も車に乗り、これでようやく長い一日が終わると息をついたが、巴さんが車のライトをつけた瞬間、俺は悲鳴を上げた。うわー、て車のフロントガラスに白い無数の手形がついていた。一瞬松田たちのいたずらかと思ったが、その手形のサイズはバラバラで、老若男女問わず大量についていた。うわーすごい、しかもこれ。巴さんがガラスを指で拭くと手形の一部が少し消えた。内側からだね。俺はもう泣くしかなかった。後ろで松田が、先週洗車したばっかりなのにと突っ込みどころを間違えて半泣きになっていたが、何事もなかったかのように車を走り出し、誰も口を開かなかった。後日松田が職場の駐車場で必死に手形付きセダンを洗車していたが、俺の知ったことではない。その後は何もなく無事に帰宅した。K さんは名字も名前も変わってるが、理由由来はよく知らない。 K さんってのはイニシャルと某俳優に顔が似てるから仮名にしてるだけで、名前の話題は触れると怒るから怖くて聞けないビビリな俺、許してくれ。以上、寄り道っていう題名の話でございました。で スリーグマにジータレス読み、548お茶に犬か何かの動物飼ってたけど猫で549お茶の背後から声がと思ったらくしゃみでしたと、あ入りましたね、入っちゃいました、はいすいません。で550毒舌吐かれても K さんに懐いてる主人公は、友依存臭いなと、これなんて書いてあるの共依存でした、自分と特定の相手がその関係性に過剰に依存する、その人間関係にとらわれている状態を指す、お互いに、非常に依存した状態と、で、551友達の玉地くんに似てて癒されるわ声と、誰玉地知らねえし、ドライザーザス。で552いい年した登場人物だと気軽に心霊スポットに行くとかいう設定が使えないような気がすると、下手すると痛い中年でしかなくなるからと、ああなるほどそうか、だからちょっと若気の至りみたいなやつで、ちょっと若い時に行ってそういう風な感じだと、まあ若い時はねそういう風なああっていう感じに捉えられるってことか、おっさんたちが行ってみようぜって言ってうわーってなってんのは、ああ痛いわっていうだけになっちゃうってことね、なんとなくっていうか分かるなそれ、でもそれはそれでキャラクターが、かなり、しっかりされてればそれはそれで面白い方にはいきそうな気はするけどね、で次置かれた人形、これ最後、あ置かれた人形と同じだ、あ置かれた人形って今自分押したんですけど、さっきのこれもうさ隠してるけど隠してないよね途中から、これレゴの人形、レゴの人形とこれ同じ話だ、これ題名が違うけど、題名が違うけど今開いたら同じだ、はい同じでした同じでしたので読みませんというわけで、さっきのが最後の話でした、というわけでですね13話13話、13話計算シリーズ、リクあったので読ませていただきました。これニコ動の方のコミューでの掲示板に書かれてたリクですね。もう一つシリーズものでなんかリク受けてるんで、それをまた多分今度やるとは思うんですけど、ちょっとどんぐらいの長さか見てないですけど、でジータレスミ553、30代くらいなら心霊スポットよく行ってるのはいるなぁと、単純な遊び気分というよりむしろ撮影機材とか担いでたりする傾向が強いと、なんか何としてでももう金とかもあるから、ちょっと本気でそういうのをなんとか捉えてやろうみたいな、そういうのがあるんですかね、ちょっと遊びとかじゃないっていう、もう遊びじゃねえんだよっていう感じで行くっていうことかな。で554、若造が単なるノリで行った心霊スポットに素敵な中年が突然現れて、はぁでいいんじゃねえと、だったらもうどうでもよくなる、どこ行ってでもか、どっちかというと素敵な中年っていうのがよくわかんないですけど、どっちかというとその中年のやつの方が心霊なんじゃねえっていう、行くたび心霊スポットにその中年現れてはーってやって退治して終わるっていう、で555、誰かおっちゃんを主人公にして創作しておっちゃんシリーズ作ろうぜと、よくわかんないんですけど、おっちゃんシリーズってよくわかんないですね、何をどうしたいのかがわかんないですけど、で556、寺生まれの中年 T さんではーってやれば万事解決ですから、楽だな、楽だわ、それで済むんだったらもう何でもいいよ、もうどこでも適当に中年 T さん連れてってはーはーはーってやってもらえばもう浄化されまくる、あらゆるところで、楽です、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、 これで、計算シリーズは終わりでございます。1回の配信で、読み終えました。録音ファイルはフォーシェードの方にアップするので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし。とあとはあなんだっけ、ニコ動の方にもなんか新しくパンドラかなんかをどなたかがアップしてくださったおかげで、そちらの方も再生数がそこそこの伸びてんですかね、わかんねえやとりあえずアップしてくださいました。なんかわざわざなんか冒頭なんかちょっと編集したあのなんか動画というか、が流れてて、へえと思ったけど、こういう技術欲しいと思ったけど、とりあえずありがとうございます。ではですね、今日はこの辺で終わりにします。結構長かったんじゃないですかと思ったけど、2時間ぐらいか、まあ一つ一つが短かったからそんなもんか。はい、というわけで、終わります。それじゃあお疲れ様でした。おやすみなさい。ではバイバイ。